君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
俺の恋人はこの車、もう20年の付き合いさ。あいつの癖は俺が全部知っているように、俺の癖はあいつ全部知ってるぜ。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はそんなロマンチックなことが当たり前になるテクノロジーで事故のない未来を探求する、義歌大機械工学系教授小中先生の研究室を訪ねます。
先生は自動車の研究をしてらっしゃる。
そうですね、はい、自動車のドライバーの特性の研究ですね。
車というよりも人間の方の研究ですか。
そうです、そうです。車というものは交通道具なんです、うん、
交通道具。
そうですね、生まれはすでに100年経ちましたけれど、
はい、
その高性能化とか多種目の発展著しいですね、
うん、
最近車もまた自動運転とかいろいろ話題出てますけれど、しかしね、車は全て全て自動運転できるという交通環境はないと思います。例えば家から病院、あるいは買い物、うん、ちょっとだけの出かけ、
うん、
交通機関ね、例えばこうバスとか電車までの距離のところはやっぱりマイカー使わないといけない、
うん、
その時には運転ということが自然に出てます。
運転
ですね、はい。車は今までは一人一人車合わせて練習して慣れるように運転しなければならないけれど、
もちろん初めて車の免許を取るときには学校行って勉強しましたし、そうでなくても何年経っても新しい車に乗ったり、するとちょっと練習しますよね。
ですよね要するに人間は車慣れるということが常に心かけています 、
うん、はい。
じゃあ車は人間になれますか。
まあ機械ですからね
大量生産された車は人間になれるのはまず不可能ですね、
うん、不可能です。
そうなると運転の楽しさ、人の個性に合わせるというようなことは本当可能ですか。これは私の研究ですね。
先生はそれを研究しているわけですか。
そうです。要するに人間は一人一人個性があって、
うん、
その個性を車はいかに人間の個性を習って、
うん、
だんだん人間になれるように、
うん、
人間必要な情報の提供、
うん、
人間必要な時のサポート、うん、支援というようなことをいかにするか、こういうシステムをどう作るかの研究ですね。
まるで自動車が生き物みたいな風になっていくわけですか
そうですね、やっぱり車というのはハードウェアだけじゃなくて、やっぱりこのソフトウェアを使って実現しなければならない、うん、その中にドライバーのセンシングとか、
うん、
モニタリングとか学習機能をつけて、うん、常に人間の特性をセンシングしながら知識としてため、はい、込んで、
はい、
そこで認知判断というようなプログラムあるいはアルゴリズムを取って最後に人間の特性を判定して適応の支援を行うというようなプロセスですね、
は
い。
じゃあ僕が自動車お店に買いに行きますよね。で、あ、この車が気に入ったって言って、僕が初めて乗った日から、あ、初めましてっていう感じで最初は二人ぎこちないんだけど
そう
だんだんだんだんだ、あ、お前そういう人かって思ってくれて、その判断で車の方が運転してくれるってことですか。
そう、それ運転してくれるよりもサポートしてくれる。
サポートしてくれる。
運転はドライバーです、
うん、
例えばある人は角を曲がるときによく車輪落ちとか、
うん、あ、はい、
雨じゃないかですよね。
もうさすがにないですけどね
時に、障害物の見落とし、うん、あるいは車の見落としがあるじゃないか。
あ、巻き込みとかね。
そう、うん、そういう場面も実際人間の一瞬の特性かもしれない、
うん、
また若い人暴走しやすいという性格の人は
ついついスピードを出してしまう若者とかね。
特にそういうような性格のものは内然の性格で通常はあまり現れないですね、
うん、
それで一旦というような条件を揃えば、うん、特に運転環境ね、例えば渋滞するとか、うん、前とはよくノロノロ運転するとか、うん、そういうような条件が発生するとその人はイライラにして水事みたいにオンにして、うん、それは結局その暴走を始めようというブレーキを踏んだり
スイッチが入っちゃうわけですね。
そう入ったりね
いつもいつもあの暴走する人間なんてそんなにいなくて、
そう
でもこうなんか条件が揃ってくるとついついそれが外れた時に
外れると
ブーンってなっちゃう。
そういう意味でもし車の中にドライバーのセンシング、うん、ドライバーの操作情報を通じて、うん、通常の状態とこういうような時の状態の違いを判定してくれれば、うん、あ、その人の状態変わったなと、うん、暴走を始めたなと、うん、そういうような判定さえできれば、うん、車から支援してくれる、うん、警告したり通知したり、うん、注意したりとそういうような自分合うような支援が実現できるではないか。
警告してくるわけですか。
そうですよね
ちょっとイライラしてるよとか
そう、まあ、もう一つ例えば 焦りがある時の運転、通常運転するときにはスムーズにして、うん、あるときには用事があるとか
時間がない
とか、うん、焦り発生するじゃない、
うん、
通常運転の中には少し癖があるとか、先ほど車輪落ちとか、うん、あとあの見落とし、看板の見落としとか何だかあるときに、うん、焦るときには視野が狭くなる、余計にそういうことが出てるんですね。じゃあその人の運転は焦りの時と通常の時何が違うか、うん、何が発生したか、そこはもしセンシング等でその人の状態変わることが分かれば、うん、それは警告をできますね。そうなると交通事故の防ぐことができるじゃないか。
なるほど。
結局これが全部ドライバーのセンシングという前提で、なおかつドライバーの正常の運転を常に学習して、うんうん、それで異常発生するときの状態の発生の判断、うん、認知判断というような知的な部分が含んでますね、
うん、
そういうようなシステム全体は結局自動化のシステムになりますね、は
い、あのセンシングっていう言葉がたくさん出てきますけれども、うん、まあ、いわゆるセンサーを車につけて、
で
それで
ドライバーのあの運転の高度なり、うん、状況を計測して、うん、その情報を利用して解析と判断をつなぐと、うん、そういうことですね。
でも頭にいっぱいコードをつけてそうやってセンシングするわけじゃないです
よね。じゃない例えば、うん、ハンドルはハンドルセンサーがある、ブレーキはブレーキのセンサーがある、はい、とアクセルはアクセルのセンサーがある、車自身は予動センサー、加速電子センサーともあります、うん、もし予防安全システムを使うのは画像、うん、情報も取れます、うん、顔の画像、前方の画像、
うん、
ほとんど非接触です。
あ、体に何かつなげなくても、
うんうん、そうほとんど非接触で、
今僕たちが知っている車の形と同じ形で十分センシングできるんですね。そう
もしかしたら例えばハンドルの中にセンサーを埋めて、
うん、
手がハンドル触るときに、うん、あの脈とか汗とか、うん、それも計測できる。そうなると緊張すると汗が少し出るよね、
うん、
それで脈も実際それも取れれば、うん、その人興奮するときにやっぱり脈は少し速くなる、
うん、
眠そうとするに脈は少し遅くなる、うん、というようなことも継続できるんですよね。
なるほど。
ほとんど人間はわざわざ装着して負担かけるなく、うん、そういうようなセンシングができるようなことを考えてますね、
うん、というとまずそのセンシングの技術っていうのがいるわけですね。
いるですね。
その他どんな技術を使って判断するんですか。
判断というのは基本的に、うん、あのまず解析して 大量のデータが蓄積しなければならない、うん、その解析は多変量解析とかニューラルネットワーク、人工知能といういろいろ使ってますね、
は
い、
今話題の人工知能
そうそうそうそう、うん、それは結局データを蓄積して現在の状態と異常状態を学習利用してだんだんそのシステム構築していく、まあ、人間の頭みたいにあの赤ちゃんが生まれて何もわからないけれどだんだん勉強することによって知識が入って自分の判断能力をつけるようになるというですね、うんうん、
そうか、その人一人一人で判断していくわけだから、みんな同じパラメーターでこうなったら人間はイライラしてるとかじゃないんです、
ね、じゃないです。だから1台1台車は初めてこのシステムはほとんど、うんうん、まあ、白紙みたいです。
赤ちゃん、
ね、そうそう、うん、運転するほどその人の特徴を知り、うん、その人のサポートできるようなシステムになる、うん、だんだんだんだん友達になって、うん、
まあいいかじゃあもう車に乗ってきた瞬間あれ今日は変だよって思ったりするんですね。
もし車が他人運転するときにやっぱり違う、うん、ということになるんですね、
う
ん、
そうですね、うん、一回リセットしないといけないわけですね。それかプリセットで山田君と田中君と山本君が乗れるようにして切り替えて、
そうそうそうそう、登録して切り替えて、うん、それでもできますね。
あなたは山本君だから
そうそうそうそう、
こんな感じだねっていうふうに分かる。
そ
う
そ
う
そ
う、
基本的にこのシステムは個人個人にその合わせるようなシステムになるんです、うんうん、これは実際は大量生産の補助として、車が大量生産されて一人一人合わせるのはほとんど不可能なんで、うんうん、こういうようなマイカーシステムできると一人一人合うような本当のマイカーできるではないかなと思いますよ。
そうやって自分のことを深く知ってくれる
そうそう、
自動車って毎日乗るじゃないですか。
そうですね、
毎日お世話になってだんだん僕のことを知っていくわけですよね。
そうそうそうまあ、世の中に今は自動運転という言葉がよく出てまして、うん、はい、Google はすでに公道で実験がしてますよね、はい、確かに日本も長期戦略ですかね、うん、2030年頃にほぼ自動運転の実用化と、うん、という2020年頃に部分的に自動運転できるとというような目標があります、
はい、
しかし自動運転は必ず運転環境が必要ですね。
運転の環境、
環境ですね、うん、もちろん全ての環境では交通環境の話ですね、うん、自動運転できるわけはない、
インフラが必要だってことですね。
そうですね、やっぱり運転環境は自動運転だから、例えば高速道路、うん、前の車でついていってとか、うん、そういう割に単純な環境です。しかし町々の中に複雑な環境ならば、うん、やっぱりなかなか実現しにくいではないかなと思います。
全ての道で自動運転ができるのはちょっと近い将来は無理ですね。
そうですね、うん、もう一つはやっぱり運転というものは楽しさあるね、うん、自動運転は楽しくない。
そうですね、うん、違うものになりますね。
そうそう、運転好きな人はやっぱり楽しく運転するということ前提ね、うん、この場合はやっぱり人だから、うん、その人の構成がしておいて機嫌を避けるような運転支援が必要じゃないか、うん、やっぱり永遠に人の楽しさが奪わないようにマイカーのシステム必要と思いますね。
うん、そういう研究を今翔先生は取り組んでらっしゃって、そういう車っていうのはできたんですか？
いや、まだまだ遠いですね
まだまだ遠い
遠い遠い遠いこういうようなシステムは完全にできるのはもういつかわからないけれど、うん、ただし人の特性をセンシングする、うん、それ一歩ずつ一歩ずつ進んでいます、うん、と思いますよ。
あ、まだ車には乗せてなくて、
ないです。ただし例えば今の研究としては人間の心理は運転のデータからどう捕まるか、うん、これがあの我々警察使っている適切検査のペーパー検査のものがあって、それに基づいて運転データの解析の結果と照らして、うん、人間の心理は運転動作からどう反映するか、うん、そこをもう大体の相関関係が得られて、はい、運転データから人間の例えば通常の心理状態とか、うん、あるいは暴走寸前とか、うん、そういうような推定は何とか言えるようになって、うん、
あ、じゃあ工学的な研究というよりは心理学的な研究ですかね、
基本的に工学と心理学の結合なんです。我々はわざとこの人の心理等のこののものじゃなくて、心理から得られた現象、うん、この現象と運転のリンクということですね。心理学は結局心理の研究になるけれど、うん、我々心理の研究ではなく、心理から得られた行動の現象と運転のつながりですね、
うん、そういったものを例えば警察から協力してもらってデータを参考にしたりとか、
うんうん、そうですね。我々基本的に自動車運転学校の先生と協力してますね。
自動車学校の先生、
うん、そうそう、警察のその検査は自動車学校全部あります、うん、そこはやっぱりあの新しいの学生、うん、彼らはあの適切検査したり、うん、あの技術を教えたりね、いろいろですよね。そこ の, あの警察使っている資料を我々使ってますね、
うんうん、そういったものでセンシングとともにプログラムも大事になってきます、ね、
そうです。センシングはあのハードウェアとソフトウェア両方必要です、うん、センサーの部分はハードウェアですね、うん、先ほど言ったハンドルセンサーとかブレーキの時のセンサー、あるいはアクセルのセンサーとか、うん、いろいろセンサーですけれど、出た信号はやっぱり解析しなければならない、うん、解析するのは方法論とプログラムですね、うん、ソフトウェアになります。
まだそれは世界に一つもないですよね。
そうですね、その辺はまだまだですね、
うん、
一応トヨタ、眠気診断支援システムあるよね、 あれもソフトウェア含んでますよ。
あのカメラが顔を見ておいてっていうのですね。
目がつぶしたり、うん、閉眼2秒間の閉眼すると眠気発生したよと、うん、そこは警告出したりとかなんだが、うん、そういうシステムがあるんですね、うん、これも実際ソフトウェアですね、
う
ん、
そういういろいろな技術が出来上がってきて、翔先生が目指すのはパーソナルな個人個人のデータを解析したいということなんです
よ
ね。
個人を合わせていかに支援するかということですね、うん、
と注意してくれるわけですね。
そうです、まあ、モニタリングを通じて、うん、そのドライブの状態を常に把握して、うん、そこであの何か発生するか推定しながら、うん、それが警告したり通知したり情報提供してくれたり、うん、というような運転支援ですね。
すごい、もう自動車が家族みたいな。
そうですね、本当に親しみな家族みたいですね、うん、将来は道具なんですけど
、ね、道具っていう話だったんですけれども
道具から発展して家族みたいに、うん
ね、ちょっといつもこの人明るい人なのに今日は静かだなと思うと、仕事で何かあったのとかそういうことも機械は解析しちゃうわけですよね、
うん、それはそう、ね、コミュニケーションそういう機能は車が揃えるならばロボットの部分も含んでいる、うん、
本当にでもロボットみたいですよね
そうです。実際 ある先生はカーナビゲーションはロボットみたいなものにして、うん、そこから人間のコミュニケーションも含めて運転支援できるではないかという考え方もあるんですね、
うん、嫌われたらどうしましょうねもう乗るな
とそうそうそうそう、だから人間の特性に合わせて支援する、うん、ということ前提です。そうしないと、うん、やっぱり嫌われる
です。あ、そうですね、車の方も嫌われたくないし、
ね、そうそうそうそう、だから実際最近あのコミュニケーションロボットもそうですけれど、うん、いかに人間の個性合わせてコミュニケーションしようと、うん、そういうの知能化システム開発 しているですね、うん、それで一応嫌われないように
、うん、まあ、もちろんそういう楽しい使い方もありますけれども、翔先生の場合は交通安全のために。
そうです、
事故にならないように、うん、
基本的に交通安全ですね、うん、いかに事故ならないように、うん、安全運転できるように、なおかつ楽しくできるように、うん、そういうような運転支援ですね。
ただまだまだ完成には時間がかかりそうだ。
そうです、だいぶ長いかもしれない、
はい、先生は豊橋の技科大にいらっしゃってどれぐらいなんですか？
13年。
そうです、ずっとこの研究ですか？
そうですね、初めからずっとこの研究、もちろん他の研究もやってますけれど、うん、これはその中の一部ですね。
十何年前と今ではだいぶセンシングの環境も変わってきたんじゃないですか？
うん、だいぶ進んでますよ。始める時にはやっぱりその時には予防安全という話始めて、
予防安全、
そうそうそう、まあ、事故はね事前に防ぐという考えで、その時に じゃあ予防安全どういうものですかというその時の研究ですね、うん、だんだんだんだん続きまして、うん、予防安全は今はぶつからない車すでに出てますよね。
出てますね。壁があると止まる車ですね。そうそうそう、
これは実際予防安全の一環なんです。
夢だったものが実現してきたわけです。
そうそうそう、実現わけですね、うん、それでもっと一本踏み出して、うん、じゃあ人間の個性合わせて支援できるかという、うん、これ、まあ、今私の研究ですね。
じゃあ10年後できてるかもしれないですね。
まあできればいいな。
はい、また10年後にじゃあお話聞きに来ますから、あの時は夢だったけれどできたねっていう話をしていただければと思います。
ぜひ。
はい、ということで今日ドライバーの個性に合わせて支援してくれる車の研究ということで機械工学系の翔先生に聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城。今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい外科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました翔先生の業界用語は
センシング。センシングはセンサー、人間の耳とかあの鼻目というものですね。それ使っていろいろ情報を計測して数値化して判断に持っていくということはセンシングです。
研究室を訪ねますお楽しみにって毎週言ってますけど、大学の研究室って何？研究所？ゼミとは違うの？え？何？次週5月13日の天白の城は今年度からめでたく研究室を持ちました先生、義科大建築都市システム学系水谷昭弘先生の研究室を訪ねますお楽しみに。